広報古賀2022年12月号ディセンバーナンバー207表紙。今月の表紙は古賀シティ。古賀市出身のフォトグラファー RK 小菅亮介氏による作品撮りが市内で行われました。アプリ古賀の屋上から松並方面を撮影した作品からは、多くの人を魅了する RK の世界観が伝わってきます。10ページから11ページで紹介していますので、ぜひご覧ください。音訳者中、ふるさと日記で紹介されています。表紙の写真の説明。古賀市の上空から見た小山市方面へ向けてカーブしている宇都宮線を真ん中に、古賀の夜景が広がっています。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから9ページ、特集、誰もが心豊かに安心して暮らせる街に。10ページ、11ページ、ふるさと日記。12ページ、12月4日から10日は人権週間です。天国美術館公式マスコットキャラクター、コクウリが新人賞を獲得しました。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、叙勲、褒章、表彰。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単古賀ご飯。18ページ、19ページ、町の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、月刊、レッツ SDGs、読者アンケート。ハリア市長からのメッセージ。昨年まで中止を余儀なくされていたイベントも今年は開催され、市民の皆さんの活動する姿を多く目にした一年となりました。大切に継承されてきたお祭りやイベントがこれからもたくさんの人に愛され、街にさらなる賑わいが戻ってくることを心より願っています。今年も残すところ1ヶ月です。年末になり何かと気ぜわしくなりますが、体調には十分気をつけていただき、健やかに新しい年をお迎えください。写真3枚。1枚目、車椅子でボッチャを楽しんでいる様子。2枚目、スポーツフェスタで野球の指導を受けている女子児童。3枚目、10月に行われた市内のお祭りの様子。写真終わり。目次終わり。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。水との関わりを見つめて、アイオン株式会社関東工場。会社概要、二次元コードがあります。会社名、アイオン株式会社関東工場。住所、北利根12。電話番号、920721。従業員数、232人。パート従業員含む。年商、68億円。2021年度。当社は1969年に北利根工業団地で金棒株式会社関東工場として創業を開始し、1999年にソフト救急グループの一員として設立、令和元年には創設20周年を迎えました。 当社の中核であるハイテク特殊スポンジ製品を提供することにより、産業と人々の暮らしに貢献しています。特に半導体製造工程で洗浄に使用されるブラシローラーは、世界的な大手半導体メーカーで広く採用されている主力製品です。今年は新工場が完成し、電子産業用や洗車用、家庭用の新商品によって業績も好調に推移しています。これからも皆様に喜ばれる製品を提供してまいります。写真8枚、写真の説明。ページの上半分にアイオン株式会社で作られた商品の4枚の写真があります。左下に半導体製造工程用スポンジ検査、スポンジ製品検査をしている3枚の写真があります。8枚目、会社外観、写真終わり。特集、誰もが心豊かに安心して暮らせる街に。12月3日から9日は障害者週間です。この習慣は国民の間に広く障害福祉への関心と理解を深めることを目的に作られました。この機会に障害者に対する理解を深め、誰もが人格と個性を尊重し、支え合える共生社会を目指しましょう。障害にはいろいろな種別があります。自分の体を思うように動かせない身体障害、知的機能の発達に遅れがある知的障害、精神疾患などによる精神障害など、その症状や度合いは人によって様々です。市では障害の種別に応じて、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を約7400人に交付しており、人口の約 5% を占めています。また、平成30年から令和4年度を計画期間とする第3期古河市障害者基本計画を策定し、障害者施策を進める上での基本指針としています。現在、令和5年度からの第4期計画策定に向けて準備を進めているところです。障害者差別解消法の改正や昨年開催された東京パラリンピックの影響等により、障害に関する社会的関心は日々高まっているものの、障害者と接する機会はまだまだ少ないため、知識や制度の理解不足や偏見も見受けられます。障害は病気や事故が原因となることもあり、いつ誰にでも生じる可能性があるものです。障害者の生活環境はそれぞれ違うため、求めるものは人によって異なります。大切なのは一人一人の声に耳を傾け、障害者が困っていること、求めていることを知ることです。障害に対する誤った思い込みをなくし、誰もが暮らしやすい街にするために、私たち一人一人ができることを考えてみましょう。グラフ。本市の障害者手帳の所持者数が円グラフで表されています。身体障害者手帳4147人、約 56%。精神障害者保健福祉手帳2055人、約 28%、療育手帳1212人、約 16%、延べ7414人、令和4年4月1日時点、グラフ終わり。障害の主な種別・症状、肢体不自由、手や腕・上肢、足首や足、下肢、体幹に障害があり、体を思うように動かせない人などがいます。視覚障害、全く見えない、見える範囲が狭いなど、人によって見え方は様々です。聴覚障害、全く聞こえない、雑音が混ざるなど、 人によって聞こえ方は様々です。内部障害、心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、HIV 等による免疫機能障害で、スマホやタバコなど、周囲の影響を受ける人がいます。精神障害、統合失調症やうつ病などの精神疾患により、日常生活や社会生活のしづらさを抱えています。知的障害、発達期に知的機能の障害が現れ、社会生活への適応のしにくさがあります。この特集では、法令や制度名などの固有名詞については、障害と表記します。音訳者中、障害が漢字で表されています。それぞれの障害がイラストで表されています。障害に関する主なマーク。障害者のための国際シンボルマーク。すべての障害者が利用できる建物・施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。ヘルプマーク。義足、難病、妊娠初期など外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が周囲の人へ伝えるためのマークです。身体障害者標識。車に貼って肢体不自由であることを示します。幅寄せや割り込みをすると罰せられます。聴覚障害者標識。車に貼って聴覚障害であることを示します。幅寄せや割り込みをすると罰せられます。オストメイト。人工肛門。膀胱を増設している人や、その人のための設備、トイレ等があることを示します。ハートプラスマーク。身体の内部に障害があることを示します。外見ではわかりにくいため、このマークを表示して理解促進を図ります。それぞれのマークのイラストがあります。写真1枚。障害者向けのスポーツ、ボッチャを車椅子で楽しんでいる写真があります。写真終わり。知っていますか？障害者差別解消法。この法律は人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を作るための法律で、不当な差別的取り扱いの禁止と、合理的配慮の提供を求めています。これまで行政機関は義務、事業者は努力義務とされていましたが、令和3年の改正により、事業者も事務・事業を行うにあたり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、合理的な配慮を行うことが義務付けられました。不当な差別的取り扱いの例、車椅子の利用者が入店を断られた。障害を理由に住まいを貸してもらえない。合理的な配慮がない例。障害のある人にきちんと情報を伝えない。内部障害のある人の近くでスマホを使ったり、タバコを吸ったりする。障害のことで差別されていませんか？障害を理由とする差別でお困りの時はご相談ください。相談先、健康の駅、障害福祉課。健康の駅、電話924919。茨城県障害者差別相談室、電話029-246-6049。盲導犬と共に生きる社会を。視覚障害者に寄り添い、歩行の手助けをしてくれる盲導犬。市内で唯一の利用者である小島早紀江さんは、知人の勧めで約2年半前に盲導犬の貸与を受けました。当初、全盲でない弱視の自分は利用できないと思っていたそうですが、盲導犬と一緒に4週間の厳しい共同訓練を経て、新しい生活が始まりました。今では好きな時に自由に散歩に行けることが嬉しいと話します。 全国的に見てもまだまだ盲導犬の導入率は低く、左側通行など盲導犬に関する理解が足りていないのが現状です。小島さんは盲導犬を利用するのはハードルが高いと思われがちですが、利用者が増えることで多くの人に盲導犬を知ってもらい、理解を深めてもらいたいと語ってくれました。写真2枚。1枚目、盲導犬に寄り添う小島早紀江さん。2枚目、車が走る横を盲導犬と歩く小島さんの写真。写真終わり。もしも盲導犬を見かけたときは、1、ハーネスをつけているときは仕事中です。盲導犬には絶対に触らないでね。2、盲導犬を見つめず、利用者に優しく声をかけてね。3、盲導犬と歩くときは左側を通行しています。周囲への感謝を忘れずに自分らしく生きていく。3歳の頃に発達の遅れが分かり、10歳で知的障害と診断された遠藤さん。5年前からは親元を離れ、市内で一人暮らしをしています。自立した生活を送るため、家族や周囲の支援を受けながら、充実した毎日を過ごす遠藤さんにお話を伺いました。将来の自立を目指し、水戸高等特別支援学校に入学した遠藤さん。卒業後、福祉施設での就労訓練を経て、共産電機株式会社に就職しました。家族は悩みながらも地域の人に障害を隠さずに生活し、良いことも悪いことも声をかけてもらい、多くの人に見守られながら育てるようにしてきたそうです。一人暮らしと同時に居宅介護、ホームヘルプを利用し、現在は週2回ヘルパーさんによる掃除や洗濯などの生活支援サービスを受けています。ヘルパーの田島さんとは仕事の話や離れて暮らす家族の話など何でも気兼ねなく話せる関係です。離れて暮らす妹や姪のためにプレゼントを贈るなど、遠藤さんは家族思いの優しい人と田島さんは教えてくれました。会社では製品管理課に所属し、空き箱の整理や製品を詰める作業を担当しており、今年で勤続15年目を迎えます。箱の移動など常に体を動かしているので大変な仕事ですが、上司の中里さんは、コミュニケーションがしっかりと取れているので大きなミスもなく安心して仕事を任せられると話します。会社の夏祭りにも積極的に参加し、社内ではムードメーカー的な存在となっているそうです。仕事や人間関係に悩んだときは、カウンセリング等で話を聞いてもらい、心を落ち着けることもあります。また、休みの日には買い物をしたり、中学生から続けている卓球をするなど、精力的に活動しています。特に卓球は、全国障害者大会に4回出場するほどの実力で、2019年には全国障害者スポーツ茨城大会の代表選手に選ばれました。残念ながら大会は台風で中止となりましたが、来年の出場に向け日々練習に打ち込んでいます。取材中は明るい笑顔とハキハキとした受け答えが印象的だった遠藤さん。常に心配してくれる家族や親類、会社の上司や同僚、ヘルパーさんなど、声をかけてくれる地域の人たちの思いやりや手助けがあるからこそ、安心して生活できると感謝の気持ちを忘れません。これからも一日一日を大切に自分らしく生きていきたいと、穏やかな笑顔を見せてくれました。写真3枚。1枚目、笑顔の遠藤勝利さん。2枚目、家事はヘルパーさんと協力して行います。3枚目、 塵や埃に気を使い、安全第一で業務に当たります。写真終わり。障害者相談を利用してみませんか？障害者相談員とは、障害者相談員は、障害のある当事者やその家族が相談員となって、同じ地域で暮らす困りごとのある人に、自身の経験に基づき助言をしたり、関係機関に紹介したりするなど、橋渡し役となる活動をしています。市内には10人の相談員がおり、月1回様々な相談に対応しています。現在、身体障害者協会の事務局長を務め、30年以上にわたり障害者相談員として活動されている今井さんに話を伺いました。幼い頃の交通事故が原因で大腿部を切断し、12歳の時に身体障害者手帳の交付を受けました。今の自分があるのは周囲の人たちの支えがあったからこそ、少しでも恩返しをしたい、同じ障害者の力になりたいという思いで相談員の活動をしています。相談には本人だけでなく、ご家族が来ることも少なくありません。内容は将来についての不安や経済面の話など多岐にわたるため、すぐに解決できることばかりではなく、難しい面もありますが、話をしっかりと聞いて、思いを受け止めることを心がけています。開催場所は相談者が利用しやすいように、古河、曹和、三和地区で行っています。どんなに小さなことでも構いません。誰かに気持ちを話すだけでも心はとても軽くなります。一人で抱え込まず、ぜひ気軽に私たちにご相談ください。写真2枚。1枚目、身体障害者協会事務局長、今井照勝さんの写真。2枚目、私たちがお話をお聞きします。前列には、車椅子に座る4人の相談員。後列6人の相談員の皆さんが、ガッツポーズをしている集合写真があります。写真終わり。相談員が悩み解決の手助けをします。障害者相談、相談無料、予約不要。こんなお悩みありませんか？障害者手帳の申請方法がわからない。障害福祉サービスを利用できるかわからない。金銭面等で将来のことが不安。期日、場所。12月22日木曜、古河福祉の森会館。1月24日火曜、健康の駅。2月27日月曜、市役所三和庁舎。3月13日月曜、健康の駅。時間13時30分から15時30分。問い合わせ、健康の駅。障害福祉課、電話924919。互いに支え合う共生社会を目指しましょう。街中で大声で泣く赤ちゃんを見たとき、立ち止まって不思議に感じる人はいないでしょう。それは赤ちゃんが泣くことは自然な姿であり、普通のことだからです。障害のない人が不思議に感じるようなことも、障害のある人にはごく普通のことであり、決して特別なことではありません。目が悪くなった時に眼鏡を使うように、不自由さを補う道具や声かけなどの少しの配慮があれば、障害者が活躍できる場はたくさんあります。地域の中で生活し、障害のない人と同じ職場で働いている人、趣味やスポーツなどで活躍している人もたくさんいるのです。法律が改正されても何が差別なのか私たちが正しく理解していなければ意味がありません。様々な種別の障害がある中でどのように手を差し伸べたらいいのかわからなかったり、 手伝おうと思っても断られたりすることがあるかもしれません。そんな時は無理をせずに相手の気持ちを尊重することが大切です。障害のある人もない人も、社会を構成する一人の市民、古河市が目指す、共に心豊かに安心して暮らせる街の実現に向け、すべての人が互いに支え合う関係を築き、豊かな未来を作っていきましょう。写真10枚。障害を持つ皆さんが様々なことに生き生きと取り組んでいる写真が紙面の上3分の2に掲載されています。写真終わり。
ふるさと日記。フォトグラファー RK 小菅良介氏。古河市で生まれ育ち、グラフィックデザイナーや DJ として活躍しながら、フォトグラファーの道に進んだ小菅さん。2018年からはフリーランスで活動を始め、インスタグラムに未収監のある写真を発表し、フォロワー数は76万人を超えます。現在最も注目されている日本人アーティストの一人である小菅さんからメッセージをいただきました。世界で活躍するフォトグラファー。今回、地元古河市で自分の個展を開催することができて、大変嬉しく思います。自分が生まれ育ったふるさとで、自分の作品を披露することは、とても不思議な気持ちですが、貢献することができて、とても光栄に思っています。三和町で生まれ育った私は、小中学校時代を地元で過ごし、國學院大学、栃木高等学校に進学しました。その後、33歳の時にフォトグラファーになろうと決心し、撮影も加工も独学でやってきました。これまでにいろいろな夢を挫折してきましたが、まさかこんな形になるとは思ってもいませんでした。こうして、現在フォトグラファーとして活動し、自身の個展を開催できるということは、家族への恩返しとともに、地元古河市の皆様に自分を知ってもらう良い機会だと思っています。皆様のご来場を心よりお待ちしております。写真3枚。1枚目、RK 小菅良介氏ご本人の写真。2枚目、富士吉田市内の商店街から富士山を望む。左下の登録商標を読みます。フォトグラフィーアンダーバーアルファベット大文字で RK カッコアットマークアルファベット小文字で RKRKRK カッコ閉じ。3枚目市内での撮影風景。写真終わり。村上隆やカウズをはじめ、タイガ、ナオミなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り取る小菅氏の作品は、日本にとどまらず、多くの海外メディアにも取り上げられています。写真2枚、写真の説明、1枚目、アプリ古河の屋上からカメラ目線のモデル、その背景は夜の古河市内。左下の登録商標を読みます。フォトグラフィーアンダーバーアルファベット大文字で RK カッコアットマークアルファベット小文字で RKRKRK カッコ閉じ。2枚目古河警察署付近夜の歩道橋の中に立つモデル。左下の登録商標を読みます。フォトグラフィーアンダーバーアルファベット大文字で RK カッコアットマークアルファベット小文字で RKRKRK カッコ閉じ。写真終わり。撮影場所、1富士吉田市、2アプリ古河、3古河警察署付近。2と3古河市出身の女優染野由良さんをモデルに起用しました。囲み記事で 個展の開催のお知らせがあります。 RK エキシビジョンフリーク期間12月17日土曜から1月29日日曜、時間12時から19時、場所ザ・キャンプフリークスストア2階中田2268。世界で活躍する古河市出身のフォトグラファー RK の監修による個展を開催します。幻想的な色彩で切り取る RK の熱を感じる作品と建物が一体となったインスタレーションをお楽しみください。問い合わせ、総和庁舎企画課、電話 923111。 ザ・キャンプの外観の写真があります。12月4日から10日は人権週間です。1948年昭和23年12月10日、国際連合総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10日が人権デー、ヒューマン・ライツ・デイと定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする12月4日から10日を人権週間と定め、様々な啓発活動を行っており、本市でも市内公共施設等で活動を実施します。この機会に、人権は他の人にも自分と同じようにあることの理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係を作りましょう。問い合わせ、総和庁舎人権推進課、電話923111。令和4年度啓発活動重点目標、人権啓発キャッチコピー、誰かのことじゃない。人権イメージキャラクター、人権あゆみちゃん、人権まもるくん、作者の柳瀬隆さんのサインがあります。天国美術館公式マスコットキャラクター、国利、国は天国の国、利はたぬきが新人賞を獲得しました。ミュージアムキャラクターの日本一を決めるミュージアムキャラクターアワード2022で、天国美術館がデザインしたコクリが初参加のキャラクターの中で1位となる新人賞、総合で4位を獲得しました。受賞を記念してコクリクリアファイルを販売していますので、この機会にぜひ日本唯一の天国専門の美術館にご来館ください。問い合わせ、天国美術館、電話225611、古河街角美術館、電話225911。二次元コードがあります。イメージキャラクターコクリのイラストの説明、背中に筆を3本背負い、背丈ほどの天国用彫刻刀印刀を左手に持ち、お腹に天書体の天の文字が描かれた丸々としたタヌキ。イラストの説明終わり。クリアファイルの説明。表、天書体のコクリの文字、その下にイメージキャラクターコクリのイラスト。裏は天書体で十二支の文字。クリアファイルの説明終わり。天国美術館と街角美術館で販売中、 A4 サイズ1枚300円。健康百科。自分らしく元気に過ごすためにフレイル予防のポイント。フレイルとは、フレイルとは健康な状態から要介護へ移行する中間の段階を指します。加齢に伴い筋力が衰え、家に閉じこもりがちになるなど、心身の機能が低下した状態のことです。早い段階でフレイルに気がつき、介護予防に取り組むことで、健康な状態に戻ることができると言われています。自分でチェックしてみよう。 当てはまる項目が1から2個の場合はフレイル予備群、3個以上の場合はフレイルに該当します。1、半年間で2kg以上体重が減った。2、筋力、握力が低下した。ペットボトルの蓋が開けにくい等。3、ここ2週間わけもなく疲れたような感じがする。4、歩くのが遅くなった。青信号の間に横断歩道を渡りきれない等。5、体を動かす習慣がない。週1回も運動や体操などしていない等。参考、改定 J-CHS 基準。フレイル予防の3つのポイント。1、社会とのつながりを持つ。趣味や自治会等での活動、地域のボランティアなどで人とのつながりを持ちましょう。2、定期的に体を動かす。転倒を予防し、運動機能を保つためにも定期的に体を動かしましょう。3、バランスの良い食事とお口のケア。体づくりに大切なタンパク質を中心に野菜や乳製品などを取り入れ、主食、主菜、副菜が揃うよう意識しましょう。また定期的に歯科を受診してお口のケアをしっかり行いましょう。高齢介護課、こがきらフォトクラブ、私のおすすめ。市内唯一のストリートピアノ、赤山ジョイ街角ピアノ。空港や駅、街角に置かれた自由に弾けるピアノとして世界でも話題のストリートピアノが市内にあります。誰もが気軽にピアノに触れ、音楽を通してつながってほしいとの願いから、市内在住の寺崎秀夫さんがピアノの設営管理をしています。音楽が好きな人はぜひ弾いてみてくださいね。概要、営業時間10時から21時、定休日1月1日、住所来電町 1-18、 電話234881。写真4枚。1枚目、寺崎秀夫さんとピアノ。2枚目、ピアノを弾いている女の子。3枚目、赤山ジョイの外観。4枚目、こがきらメンバーなお。写真終わり。秋の叙勲、旭日装甲賞、小林正夫さん、71歳、上大野、元古賀市議会議員。瑞宝装甲賞、飯島喜恵子さん、71歳、長谷町、調停委員。瑞宝装甲賞、梅田進さん、81歳、朝日町、学校医。瑞宝装甲賞、中尾豊三郎さん、76歳、諸川、元公立中学校長。危険業務従事者叙勲、瑞宝炭鉱賞、角田光雄さん、66歳、湖、元陸上自衛隊関東補給所。瑞宝装甲賞、荒井雅子さん、66歳、長谷町、元東京消防庁消防官。瑞宝炭鉱賞、太田元幸さん、73歳、上伊佐越、元警視庁警部。瑞宝炭鉱賞、須藤久夫さん、72歳、小名沼、元県警部。瑞宝炭鉱賞、岩本博さん、77歳、大山、元茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防官。黄綬褒章、高沢茂さん、60歳、磯部、株式会社小松製作所、小山工場、高市長。 蘭寿宝生、宇津木明美さん、77歳、古賀、保護司。警察庁長官表彰、岡本茂雄さん、79歳、荒倉、暴力追放栄誉金賞。総務大臣表彰、牛山園子さん、53歳、大山、労働力調査。それぞれの方の写真が載っています。古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。高橋くるみちゃん、令和4年2月生まれ、赤土。これからもニコニコ笑顔でみんなを元気にさせてね。父、和也、母、優。斉藤大輝くん、令和3年8月生まれ、南真中橋。いつか一緒にメロン収穫したいな。大きくなーれ。父、周平、母、千秋。関根春久くん、令和4年5月生まれ、大山。生まれてきてくれてありがとう。健康と幸せを願って。父、伊佐夫、母、夏美。落合優斗くん、令和4年2月生まれ、高野。楽しいと鼻の下が伸びちゃう優斗くん、元気でいてね。父、翔太、母、里美。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中、対象0から3歳の市内在住のお子さん、応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@marcity.ibaraki-koga.lg.jp 送話庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、生物の謎を解き明かす研究者。今泉春人さん、古賀第六小学校6年生。僕の夢は生物の研究者になることです。小さい頃、生物の図鑑が好きでよく読んでいました。その図鑑の中に動物の不思議な生態がたくさん載っていて、研究したいと思うようになりました。動物にはそれぞれ異なった生態や不思議があり、どのように身を守り生きているのか、どんな特徴を持っているのかに興味を持つようになりました。これから生物の研究者になれるよう、たくさん勉強して、いつかは大発見をしたいです。動物への理解を深め、変わっていく地球環境の中で、お互いに過ごしやすく共存していけたらいいと思っています。今泉春人さんの写真があります。古賀歴史見聞録、修理という文化財。指定文化財の公開義務と制限。金閣寺建立で知られる足利義満が明三代皇帝永楽帝から与えられた勅諭、文録の易後に万暦帝が発給したという豊臣秀吉に宛てた勅諭など、現在当館では、日本史上大変重要とされている歴史資料を公開中です。いずれも高見戦跡の収集に係る重要文化財ですが、これらの文化財は、経年劣化によって公開が困難であったため、昨年度修理が施されました。国の指定品は、文化財保護法による公開義務があるため、このように必要に応じて修理が行われています。戦跡の伝える文化財は、こうしたメンテナンスを経なければ、平常陳列による公開を行えぬものが少なくありません。一方で、この法律は、展示環境や公開日数の制限など、 文化財保存に関わる条項も明記しています。修理の進む高見泉石関係資料。高見泉石関係資料の保存状況は、全体として中損や水損、カビ等の損害が少ない反面、経年劣化によって陳列公開が困難な状態にある文化財が大半を占めるという状況にあり、公開できるものに限りがありました。そこで当館は、平成17年度より全体計画を策定し、毎年の国庫補助を受けて文化財の修理事業を進めています。冒頭紹介した文化財も同様で、令和3年度末までに修理を終えた文化財は159件に至りました。また、補助事業の一環として、個別の文化財収納箱を製作して、文化財がより安全に保存・陳列できるよう整備を進めています。装甲修理技術という文化財。こうした文化財修理の技能は、現在、文化財保護法の規定により、選定保存技術として選定されるもので、高見泉石関係資料のような歴史資料は、選定保存技術に認定される装甲修理技術により、一貫して担われてきました。装甲とは、いわゆる表層技術のこと。日本における文化財を正しく保存するためには、湿気とカビで腐食や虫害という損傷が起こりやすい高温多湿の気象条件に適応させねばなりません。それゆえ、長い年月をかけて高い装甲技術が確立されたと言ってよいのでしょう。今や、世界中の文化遺産を修理する現場で求められるこの技術は、令和2年12月、選定保存技術で構成された伝統建築工匠の技、木造建造物を受け継ぐための伝統技術として、ユネスコ無形文化遺産国に登録されました。装甲修理技術も含む。本紙に優しい自然由来の素材を用い、素材の効力が失われれば、その分だけを補充する。日本の装甲修理技術は、いわば持続可能な技術として、世界各地の文化遺産を修理する最先端の技法として、積極的に取り入れられているのです。保存と活用の狭間で。ところで近年、各種のマスコミで、文化観光という言葉が喧伝されています。文化庁は、文化についての理解を深めることを目的とする観光と説明していますが、これは観光を目的に正しく文化遺産を活用するということであり、制限なく文化財を使い倒し利用するということではありません。私たちは後世の人々にも文化への理解が深まる環境を提供しうるよう、文化財を正しく保存管理して、次世代に引き継いでいくことが求められています。後世に文化財を正しく引き渡す義務を前提とすることで、ようやく現世において文化的遺産の活用が許されると言ってよいのでしょう。冒頭紹介した通り、当館では12月21日までの間、昨年度修理を受けた高見泉石の歴史資料を出品しています。修理という文化財というタイトルは、伝統と最先端の技術を融合した修理技能なくして文化財は存立し得ないということを示唆するもの。この展覧会を通じて文化財を修理する技と理念の一端に触れていただければ幸いです。古賀歴史博物館学芸員長陽俊彦。
図書館の本棚から。三和図書館。一般、スポーツ。報道記録。東京2020オリンピック・パラリンピック。読売新聞取材班編。東京2020オリンピック・パラリンピックを振り返るとともに、アスリートや関係者たちのエピソードなどを紹介する。読売新聞が報じた記事の紙面画像、浅田二郎、重松清の特別寄稿も掲載。出版社、 読売新聞東京本社。一般小説、あるアメリカ銃の謎、塚藤はじめ著。心臓移植経験者の南幹風と執刀医の娘エリザベス、行く先々で不可能犯罪に巻き込まれる二人に二箇所同時の殺人事件が降りかかる。危険な要素に満ち溢れた事件に珍しく感情をあらわにして挑む幹風の大胆な仮説とは。出版社、公文社。絵本、畑の絵本、岩村和夫著。岩村和夫絵本農家美術館の農場での野菜と動物の観察から生まれたハートウォーミングな物語。大根と野うさぎなど1月から12月のお話を収録する。朗読動画を視聴できる二次元コード付き。出版社、草原社。児童、読み物。消えた図書室。西村ゆり作。図書室が消えた。空間、部屋が消えてしまうって一体どういうこと？マップ、看板、光る蝶、開かないドア。ゆうと、あき、翔太、ゆいの四人が図書室の謎に迫る。出版社、学研プラス。それぞれ4冊の表紙の写真があります。おうちで簡単、焦がご飯。レンコン入りロールキャベツ、4人前。材料、合いびき肉、300グラム。レンコン、皮を剥いたもの、200グラム。塩、6グラム。胡椒、少々。キャベツの葉、8枚、スライスベーコン、8枚、トマト汁、トマトジュース、300cc、水、300cc、めんつゆ、3倍希釈、50cc、ブロッコリー、小房8個。作り方、1、キャベツの葉を茹で、芯の部分を薄くそぐ。2、合いびき肉に塩を加え、粘りが出るまでこねる。3、レンコンを鬼おろし、おろし金でおろし、2に加えて味を整え、8等分にする。4、1で3を包んだ後、ベーコンで巻き、用事刀で止める。5、鍋にトマト汁の材料と、4を入れて煮込む。6、皿に盛り、塩茹でしたブロッコリーを添えて完成。パプリカやミニトマト、スライスチーズで飾り付けるとクリスマス感が出ておすすめです。紅葉学園高橋明弘さん、調理師学科学科長。写真2枚、1枚目。レンコン入りロールキャベツ。2枚目、紅葉学園高橋さん。写真終わり。町の話題レポート。様々なスポーツを体験。スポーツフェスタ古賀2022。11月3日 ES 中央運動公園で、老若男女誰もが楽しめる体験型のスポーツイベント、スポーツフェスタ古賀2022を初めて開催しました。幅広い世代の参加者が野球やバスケットボールのほか、普段あまり触れる機会のないホッケーやボッチャなど全22種目の競技を体験。また市にゆかりのあるトップアスリートによる実技指導も行われ、参加者はスポーツの秋を満喫していました。写真、オリンピック金メダリスト、山室浩二選手による体操の実技指導。写真、終わり。自分で守る、地域で守る、古賀市地域防災訓練。 10月30日、コスモスプラザで三和北中学校区を対象に地域防災訓練を開催しました。多目的ホールでは地域住民が地震を想定した図上訓練を実施、地震時の地域の助け合いについてグループで検討したほか、屋外では起震者体験や煙テント体験など地震の際の対応について訓練し、参加者は防災への意識を高めていました。写真、茨城県防災士会と連携しての図上訓練。写真終わり。これからの古河を考える。市長と語ろう街づくり。10月24日から11月13日にかけて、市長と語ろう街づくりを7回開催しました。今年度は、官民連携で地方創生をテーマに、民間のアイデアやスピード感を活用した地方創生の取り組みを説明。参加者からは、古河市の強みを生かし、若者世代が暮らしやすい街づくりを進めてほしい、など、貴重な意見をいただきました。写真、市長と参加者が率直な意見交換を行いました。写真、終わり。3年ぶりに戻ってきた秋のにぎわい、古河よかんべ祭り。11月5日、6日、古河久保公園で古河よかんべ祭りが開催されました。会場には多数の模擬店が出展したほか、ちびっこフリマや古河ザニア、子供職業体験の催しを実施。両日とも多くの人で賑わい、お年寄りから子供まで幅広い年代の人が楽しめる2日間となりました。写真、多くの来場者で賑わう会場。写真終わり。伝統芸能と秋の味覚を楽しむ、三三祭り。10月23日、三和健康ふれあいスポーツセンター前広場で三三祭りを開催しました。地元企業や飲食店など多くの模擬店が出展したほか、ステージでは地元団体のお囃子や神楽、中学生と園児が演奏を披露。また、マスクをつけ感染対策を行いながら、みこし3基が会場を練り歩き、来場者は大いに盛り上がりました。写真、お囃子を披露する沼影&野外お囃子会。写真終わり。芸術文化の祭典、古河市民文化祭。9月4日から12月4日まで3年ぶりに古河市民文化祭を開催しています。絵画、書、園芸、手工芸等が展示される総合展のほか、様々な芸術文化のイベントが市内各所で行われています。三和地区総合展に訪れた人は、展示された生け花や書などに触れ、作品ごとの世界観を楽しんでいました。写真、様々な作品を楽しむ来場者。写真終わり。丹精込めて育てた1800鉢の菊花、古河菊祭り。10月29日から11月20日、三和設計ネーブルパーク内ふれあい広場で古河菊祭りを開催しました。会場には、盆栄や剣外のほか、たくさんの菊でかたどられた筑波山や会場のシンボルとなっている五重の塔など、様々な菊の花を展示。期間中は、菊花会による菊の即売会も行われ、多くの人で賑わいました。写真、満開の菊を撮影する外国人観光客。写真、終わり。古河インフォメーション。枕賀の里古河クリスマスツリー2022。道の駅枕賀の里古河の店内に大型クリスマスツリーを展示しています。 カフェベーカリーではこの期間に合わせてクリスマス限定メニューも販売していますので、ぜひご来場ください。展示期間、12月26日月曜まで、予定。場所、道の駅枕賀の里古賀。問い合わせ、古賀庁舎商工観光課。枕賀の里古賀。住所、大和田2623番地。電話、232661。営業時間、9時から20時。写真、クリスマスツリーのイメージ写真。写真、終わり。令和5年4月1日付採用、市役所職員募集、二次募集。試験日、1時、1月7日、土曜。2時、1月下旬、予定。3時、2月上旬、予定。場所、コスモスプラザ、予定。申し込み期限、12月16日、金曜。郵送、必着。問い合わせ、総和庁舎職員課。採用試験案内の配布場所。総和庁舎職員課。古賀庁舎市民総合窓口室。三和庁舎市民総合窓口室。市ホームページからもダウンロード可。二次元コードがあります。表。職員募集の表があります。試験職種、採用予定数、受験資格及び年齢要件の順に読みます。一般事務 A、若干名、平成7年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く、またはこれと同等と認められる学校を、令和5年3月末日までに卒業見込みの人。一般事務 B、若干名。平成4年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法による大学、短期大学を除く。またはこれと同等と認められる学校を卒業した人。建築技師3人程度。昭和62年4月2日以降に生まれた人で、1級または2級建築士の資格を有する人。土木技師、3人程度。昭和62年4月2日以降に生まれた人で、1級または2級土木施工管理技師の資格を有する人。保健師、1人程度。昭和62年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人、または令和5年3月末日までに取得見込みの人。臨床心理士、公認心理士、一人程度。昭和62年4月2日以降に生まれた人で、臨床心理士、または公認心理士の資格を有する人。表、終わり。年末年始の業務案内。年末年始休業期間、12月29日木曜から1月3日火曜。市役所各施設、古賀市コロナワクチンコールセンターはお休みとなります。年末は12月28日水曜まで、年始は1月4日水曜から通常業務を行います。年末年始の窓口は大変混雑しますので、時間に余裕を持ってお越しください。戸籍届け出、死亡、出生、婚姻等、戸籍届け出の受付のみ行います。場所、総和庁舎、古賀庁舎、三和庁舎、それぞれ守衛室。問い合わせ、総和庁舎、市民総合窓口課。II号休業期間、12月29日木曜から1月3日火曜。 グルリン号休業期間、12月31日土曜から1月3日火曜、12月29日、30日の通勤通学コースは土曜休日ダイヤです。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課。ゴミ収集最終日。可燃ゴミの収集が月曜、水曜、金曜の地区。12月28日水曜。可燃ゴミの収集が火曜、木曜、土曜の地区。12月29日木曜。古賀クリーンセンター、佐島クリーンセンターテラクへの直接搬入は12月28日水曜まで。仮想受付。場所、休業期間。古賀市斎場、佐島斎場。1月1日日曜、2日月曜。問い合わせ、古賀市斎場。電話320157。佐島斎場、電話0280870619。休業期間が異なる施設。表、文化施設、スポーツ施設の休業期間と施設名の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月26日月曜から1月4日水曜、古賀歴史博物館、天国美術館、古賀街角美術館、古賀文学館。12月28日水曜から1月3日火曜、古賀図書館、三和図書館、各公民館等施設の図書室、図書サービス。12月28日水曜から1月4日水曜、ES 中央運動公園内各施設、三和健康ふれあいスポーツセンター、三和農村環境改善センター、三和資料館。12月28日水曜17時15分から1月3日火曜、各公民館、各地域交流センター、U センター敬愛防水、林保館、利根緑館。表、終わり。表、保健、福祉、医療施設の休業期間と施設名の表があります。休業期間、施設名の順に読みます。12月26日月曜から1月4日水曜、総和老人福祉センター。12月28日水曜から1月4日水曜、古賀老人福祉センター、子育て広場、駅前、ネーブル。12月28日水曜、11時30分から1月3日火曜、古賀福祉の森診療所、清水ヶ丘診療所。表、終わり。新型コロナワクチン副反応については、下記に問い合わせください。茨城県新型コロナワクチンコールセンター副反応相談窓口。受付時間、24時間365日。電話、029-301-5394。令和5年度新規分、雑誌スポンサーを募集します。私立図書館、公民館等図書室で配下する雑誌にかけるカバーなどに広告スペースを設けています。広告掲載を希望する民間事業者等は申し込みください。掲載期間、令和5年4月1日から令和6年3月31日、次年度以降延長も可。応募期間、12月12日月曜から1月31日火曜。対象、企業、商店、団体等、個人は応募不可。別途、資格要件があります。 掲載場所、私立図書館、公民館等図書室。掲載料、一紙あたり12,000円、年額。申し込み方法などの詳細は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、三和図書館、電話751511、二次元コードがあります。図書室にきれいに飾られた本の写真があります。